毎月一度配信しています。もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介していただきましょう。こんにちは、門垣敏子です。今日は男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表でいらっしゃいます北村義嗣さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして電波の方のラジオでは定期的にお越しいただいておりましたが、はいねはい、配信になってから初めてのご出演で、はい、
ちょっと緊張しております。
でもまあこれはあの生放送ではないので、はい、またねゆっくりとお話をしていただける時間になりますけれども、はい、ぼちぼち野郎と皆さんにご紹介しました男性介護者の会、はい、現在はどんな活動状況でしょうか。
毎月第4土曜日に、はい、例会を開いておりまして、先週の土曜日、はい、3月28日も、まあはい、開催しておりまして、その時には6名の方がおいでになりました。
そうですか、はい。
まあ、介護 もう15年ぐらいになりますの
です、ね、
介護終わった方、いわゆる OB の方もいらっしゃいますし、はい、現在介護していらっしゃる方もいらっしゃいます、そんな混じった中で、まあ、介護の困ったこととか悩んだことを、まあ、先輩の言ったらおかしいですけれども、こんな風にしたらいいよとか、ね、あんな風にしたらいいよみたいな話を しながら、まあ、毎回いろいろやっております、
はい。そもそもの始まったのがやっぱり、はい、男性というのはお仕事のようにきっちりとお一人でされたい、はい、してしまうという方がやっぱり多いんですよね、はいはい。
で私の場合は、はい、会社に、まあ、今卒業しちゃいましたが会社員でしたので、はい、そういうことを話せる場がなかったんですよね。
お話話題として、はい、でそれは話せなかったということは
受け付けてくれなかったんですよ。友達が経験なかったら
そうそうこれはそうです、
だからそういう場が欲しくて、こういう会に参加して、はい、これは必要だと思って、まあ、そのまま続けております。
だから皆さんが来られて話したい方は話すし、はい、黙って聞くだけの方もいらっしゃるということで、はい、お好きなように過ごされるっていう、はい、大体じゃあ例会は何時ぐらいから集まって、
朝10時からやって、はい、12時半ぐらいまでやってます、
でその時には以前ちょっとお伺いしたこともありますが、はい、介護されてらっしゃるご本人さんもご一緒に来られてって場合もありますね、
はいはい、連れてきたかったらどうぞという形で言っております、う
ん
う
ん、ただでもその時には本音のお話はちょっとしづらいかもしれないので、
はい、昨日、はい、選手もそういう話題ちょっと話題になったんですけれども、やっぱり言いにくかったな、介護終わった方が母親連れてきた時はやっぱりちょっと言いづらい時があったなというのは、そうか、やっぱりそういうふうにみんな思うんやなと思う、でもまあ一応うちの会のポリシーとか歴史としてはそういうふうに続けてきてますので、はい、基本的にはその方向でいこうかなというふうに思ってます。
この会でこうなんか決めてらっしゃるポイントがあるというふうに伺いましたけど、
は
い、
私たちの会話ではやっぱり3つ思うところがありまして、はい、介護者は孤立してはいけない、これはもうはっきり分かっていただけると思うんですけれども、はい、
そうですね、
介護者の会も孤立してはいけないという、
これがね、はい、北村さんがいつも目指してらっしゃるところ、ね、
はい、だからこういう場にも出ていろんな情報を発信する、また情報を受け取れるような場も欲しいというようなこと、はい、それととっても大事なのは、介護者に笑顔がなければ介護を受ける人は決して幸せにならないということなんですよ。私たちの会の中でも怖い顔してもう困った困った言ってる人が、その時の奥さんは絶対笑わなかったですけども、それが笑顔になってくると奥さんが笑顔になってくる、元気になってくるという姿は何人も見てきましたから、やっぱり介護者が元気にならないといけない、笑顔にならないといけないというふうに思ってます。
そのためには溜め込まないで、もう何の遠慮もなく言える場があるっていうのが、
どっかでそれを受け止めてくれる場が欲しいなと思うんです ね、
そうですね、はい、しかも共感してもらえる方があると、
そうなんです、
よく共通語って当時おっしゃってましたね、そうですね、いや夕べ眠れなかったわったら、何も知らない人はそれは大変だったねっていうのが、う共感できる方っていうのは、はい、同じ言葉言っても重みが違いますよね、
違う、はい、
なるほどね。でその孤立しちゃいけないということで、会自体のお話もありましたけど、はい、どんな横のつながりを持ってらっしゃるんですか。
全国組織として男性介護者と支援者の全国ネットワークというのがあるんです。
はい、全国もできてるんですね、はい、
全国の男性介護者の会が集まってきて、そういう団体を結成しているんですけれども、はい、その総会が3月の初めの土曜日日曜日に、はい、京都であったんです。
あ、今回そうですか、
はい、毎年毎年京都で、
京都で、
はい、
あ、はい、
それで、まあ、曽根さんがしてきまして、あの、まあ、総会ですからいろんな組み事もあったんですけども、うん、合わせてシンポジウムだとかあの講演会みたいなこともいくつかあって、はい、そのうち面白いなと思ったのが、
はい、
伴侶をなくした会の、ふぬけの会っていうのが紹介されてました。
あらあらあら、はい、
まあふぬけっていうのは、まあ、はい、気力がなくしてしょんぼりした状態、
まあ、そうですね、気落ちしてしまった、ぽっかり穴が開いた、
奥様をなくして、あの20年間、認知症の奥様を介護されてた方が、パタッと散歩の途中に倒れて、そのまま亡くなったんですよね。それでもうがっくり来てしまって、はい、洗濯物干しててもやっぱりもう何もやる気ない、ああ俺だけの洗濯物かということで何もやる気ない、でもふぬけになってしまったというような、はい、新聞投稿をして、ふぬけの会でも作ろうかなと思ってるというふうに新聞投稿したら、反応がいっぱい来たそうです。そんな会なら、そんな会なら私もというようなことで会ができて、で今はふぬけの会の脳がひらがなではなくて、ローマ字の NO に変わったんです。
いわゆるイエスノーの
脳です。だからふぬけをノーにすると。
なるほど。
今元気になろうよというような会に変わってきたというような感じです。
そういうこうあのお話をお聞きになられたときに、こうご自身でも思い当たる会員さんのお顔など浮かびましたか。
はい、私たちのところで今年か入ってこられた方一人いらっしゃるんですけれども、その方が、奥様を亡くされてたんですね。で今年1月亡くなられてますので、
まだまだ
やっぱり何しても涙がポロリと出てくるとおっしゃってましたので、その雰囲気の中の資料を一部余計にもらってきて、その中に差し上げて、ちょっといっぺんこれ読んでみたらという話もしました。
ね、そうですね、やっぱりずっとご一緒に歩んでこられたので、ぽっかりと穴が開いたっていう感覚っていうのは、体験された方にはよくお分かりだと思いますね。はい、じゃあそういう受け皿にも今、これから方向性として OB もいらっしゃるのでということですね。ありがとうございます。ぼちぼち野郎の会、ぜひちょっと連絡先などもご紹介ください。
私たちの会は毎月第4土曜日の朝10時からやっております。主にはあの保健センター、川除の総合福祉保健センターでやっております。場所が変わることもございますので、お電話を申し上げます。080-5332-0537です。
もう一度お願いします。
080-5332-0537です。
はい、とにかくお一人になってはいけないということで、はい、
そうですね、
もう愚痴を聞きたいと、聞きますよと待ってくださる方がたくさんいらっしゃる。
どんな愚痴でも聞きますから
ね。そうですね、はい、もうまずは吐き出すところからですよね。思いをね、とにかくお一人にならないように。
そうですね、
特に男性介護者の会となってますから、
はい、
なんかこう雰囲気的に皆さん男性の方々って世間話が苦手だけど、そういう方ばっかりが集まってるから、特にこう気を使うことないですよね。
ないですね、
ね、気楽にぜひお出かけ、
気楽にお越しください
、ね、ということですね。ありがとうございました。そして今日お越しいただいたのは、特にあの前々から親交のある、佐藤雅彦さん、この方が、まあ、若年性アルツハイマー型の認知症ということですが、佐藤さんがまたまた意欲的な動きをされていらっしゃるの で、そのお話を今日ちょっとたっぷり聞かせていただきたいので、佐藤さんのご紹介からお願いいたします。
もう長年の友人みたいにして付き合わせて、させてもらってるんですけれども、1954年生まれで、現在71歳の佐藤さんなんですけれども、大学の数学科を卒業して中学校の先生、数学の先生だったりとか、あとシステムエンジニアなんでもやってらっしゃったんです。ただ27年前の、1999年頃にシステムエンジニア職として働いてたんですけれども、会議の議事録が書けなくなってきた。まあ、書きづらくなってきたでしょうね。でそれから、同時に2つの仕事を進行させるのに難しくなってきた。そんな体調が悪いというようなことで、病院に行ったんですけれども異常はありませんよというような診断が出ました。でもその後も、仕事のミスが発生したり、パソコンの入力がうまくいかなかったりすることがあり、2000年から2年間休職もされたそうです。 で復帰後、まあ、ちょっとシステムエンジニアは難しいだろうということで、うん、配送の仕事を、担当するようになったんですけれども、はい、しばらくは問題なく勤務していたけれども、2005年に都庁に配達に行った時に、その後出口を間違ってしまって自分の車へ戻れなくなってしまったと、
はい、
これはおかしいなということで、前の病院とは違う病院に行ってみた、計算してみたところ、うん、アルツハイマー型認証という診断がされたと、うん、51歳の時ですね。
若いです、
はい、
51歳です
か。20年ぐらい前の
前になって、はい、当時51歳で、はい、いや、この診断はねきついですね、
はい、頭真っ白だったそうですよ ね、
そ、
ね、
まあ、
そりゃそうですよね、それからその認証を隠すこともなく自分でできることを考えようということで、
はい、
あの講演活動何回も手を出したりとか、あのいろんな文章を発表したりということがあって、認知症になった私が伝えたいことというような書籍も入ってました、
はいはい、
まあ、そういうことところから私とも知り合いになったんですけれども、
はい、
それで、まあ、このハニー FM なんかにも読んできて一遍出てようということで、
そうでしたね、
ハニー FM に出てもらったこともあります、
はい、今日本当なら、ね、お電話でお話できそうかなと思ったけど、はい、ちょっと体調の、ね、具合が無理だったので、はい、また機会を得ていただきたいと思います。
で、ね、はい、で57歳から臨床美術を学んでいろんな絵を描いてらっしゃる、臨床美術の絵をね、で、今回たくさんの文章をまとめて、3月15日に私のところでメールでドーンと送ってくれたんですけれども、
はい、
35ページにわたる文章を
すご
い、送ってこられました、
はい、
でそ の、 タイトルの、肩書きが臨床美術家なんです、
わーすごい
、はい、認知症発症27周年記念誌ということで、35ページにあたる文章、
はい、
あ、これだけを作るだけ認知症になって27年でこういう文章を書けるというのはもう奇跡に近いなと思いますよね。
と思いますね、はい、いやこれはね以前もお越しいただいた時にお話聞かせていただきましたが、はい、数々の努力をされてらっしゃるんですね。
そうですね、その努力のことがいっぱい書かれてありますよね。
そうですね、はい、
まあ、10章にわたっていろいろ書いてあるんですけども、
ね、
ずっと読んでいくと、はい、やっぱりその工夫みたいなことで、AI 機器というかパソコンとかああいう機械をすごく使ってらっしゃるんです
ね。それも認定されてからですよね、ご病気が、
はいはい、
分かってから新しい
機器、 iPhone だとか Google とか、ね、アレクサなんていうのよく出てきます、ね、何か困ったアレクサ曲をかけてくれとかね、そういうのが書いてありますから、そういうのを使いこなしてるっていうのもすごいですよね。
もともと数学科をね、
はい、
専攻されて、
ね、
数学の先生でもいらしたから、はい、お得意な分野、お好きな分野だとはいえ、はい、
うん、
すごいですよね。新たなことを入れてらっしゃるということ で、
そうですね、で迷った時には友人に相談する、相談して考えると、
はい、
だけども最後の決断は自分の責任で取ってやる。
すごいですね。
かっこいいなと思いました ね、
ね、本当ですね、
はい。あとこの文章の中によく何度も出てくる 大、はい、大切なキーワードとしては、認知症は不便であるけれども不幸ではないという、うん、これはもう彼がいつもよく言ってる言葉です。
なかなか診断された直後51歳の時にはそこまで行き着かなかったけど、それはいかなかったと思います、はい、少しずついろんな方のフォローがあり、はい、ご本人の努力もありで、
はい、
不便だけども不幸ではないに到達されてる、
できなくなったことが増える、だから不便ではある、
はい、
だけども不幸ではないということですよね、もうこれもすごい言葉だと思います。
そうですね、
はい、できないことにとらわれることではなくて、できることに注目すればいいと、
はい、
確かにできなくなってくることは彼もこれができなくなってきたということもいろいろ書かれてありますけど、これができる、あれもできる、できることを考えようと
して、そうですよね、なくなって、はい、年を重ねるのも一緒ですけど、はい、できなくなってきたの
を私もいっぱいできなくなってきた
のもだんだん小さくなっていくけど、
はい、
これができる、あれもチャレンジできると思ったら、ね、まだまだ希望が湧いてきますよね、はい。今日本来ならお電話でいただく内容をまたまた新たに送ってきてくださったそうです、
ね、はいはい、でこれでコメントちょうだいよって言ったら、
はいはい、
ごめん、そう、ちょっと、いや、ちょっと、やるのでいけないので、ということでコメントをいただきました。
はい、ご紹介ください、
はい。認知症になっても人生の価値は決して失われない。大切なのは できないことではなく、できることに目を向けて生きることである。失われた機能を嘆くのではなく、残されている力に感謝し、生きているだけで丸儲けという気持ちで今日一日と丁寧に生きる。生活は規則正しく整え、起床、食事、睡眠のリズムを大切にする。散歩などの適度な運動を取り入れ、日記やメモを書くことで思考や言葉をつなぎ、心と脳を働かせる習慣を持つ。言葉が出にくくなっても思いを残せるよう日頃から記録していくことが重要である。未来は明るいと信じ、取り越し苦労はしない。問題が起きたとき、その都度考えればよい。準備を整えた後はなるようにしかならないと受け入れ、この瞬間の喜びを大切にする。楽しみは心の栄養であり、たとえカラオケで歌えなくてもその場にいるだけでもよい。無理をせず人の助けを借りながら生きることを自分に許す。
はい、まだあと後半があります。これは51歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断された方が現在71歳ということですから、はい、20年間患っていらっしゃるのに、
はい、
今日の、ご出演を電話が叶わなかったのでと、はい、いうので文書にまとめてくださったのを今、はい、まだまだ後半ありますからご紹介ください。はいはい。
認知症が進行した時も自分を責める必要はない。できなくて当たり前と受け入れ、助けを求めながら生きることを恥じない姿勢が大切である。排泄や生活の不便は工夫で対応し、言葉が通じにくくなった場合に備えて簡単な合図など意思疎通の仕方を方法をあらかじめ決めておく。また自分の好みや大切にしていることを文章に残しておく。食べたいもの、好きな音楽、過ごし方、大切な人への言葉などを書き留めることで介護する人にも自分らしさが伝わる。人間関係は広げすぎず、信頼できる少数の人と深くつながることが安心につながる。そして日々の小さな出来事に感謝し、生かされていることの喜びを感じて生きる。元気なうちに人生の整理をしておくことも重要である。財産や連絡先、葬儀や遺言の希望を明確にし文章として残すことで、家族や周囲の人が迷わず対応できる。身の回りのものを減らし、生活をシンプルに整えることで心も軽くなる。将来の住まいや支援体制についても事前に考え、安心して暮らせる環境を選んでおく。さらに自分の最後について意思も明確にしておく。延命用処置を望まない場合はその希望を文章にして家族や医療関係者と共有する。人生の終わりを主体的に考え準備しておくことが心の平安につながる。すべての準備が整ったら、あとは心配しすぎずなるようにしかならないと受け入れて生きる。認知症になっても喜びや感謝を感じる心は失われない。できることを大切にし、人の助けを受け入れ、自分の価値を信じること。生きているだけで尊いという思いを胸に、最後まで自分らしく穏やかに笑顔で生きていく。それが私の人生の指針であるというような文章をいただきました。
そうですね。で、今佐藤さんははい、もともとお一人で暮らしてましたけど、ね、はい、なかなかそれが難しくなって、はい、今は
老人ホームに入って
らっしゃる、はい、
でそこの生活をかなりエンジョイされているような感じで。
あ、そうなんですか。
はい、だから助けてもらえることは助けてもらう、うん、これができないから助けて、はい、部屋の掃除が苦手になってきたら部屋の掃除をお願いというようなことで、はい、だけども自分らしく生きるというのは大かしされてます ね。
でその時間配分も今もあちこち全国に講演活動されていらっしゃるんですか。
はい、一時より減ってるかもしれないですけど、はい、やっぱりあると思います。はい、
そうすると新幹線に乗る時間も、
はい、そうですね、
上手にスマホを使って、はい、でこうお知らせが出るようにとか。
そうですね。
で新幹線乗った時の話でしたかしら、佐藤さんじゃなかったかな、降りる場所をなんかお隣かどなたかにお伝えしておくとか。
はいはいはい、そんなこと、
はい、おっしゃってましたよね。はい、なんかやっぱりそういう工夫が、
はい、
いろんなこう不便になってくる分、皆さんの支えを積極的に、
はい、
声掛けをご本人がされてるっていうのが、 いいですね。
以前会ったお会いした時はこういう向かいの札をぶら下げていて、はい、私は認知症です、できないことがあるのでお手伝いしてもらうことをお願いすることがありますというような文章を持ってらっしゃいましたね。
そうなんですね、
はい、認知症は横から見てわからないですから。
そうなんですよ、はい、そういう工夫もいっぱいされて、そして運動もされてるということが、はい、とてもいいんだという、ね、はい、お話もいろんなことから伺いますし、ピアノもされてらしたんですよね。
そうですね、
それも病気発症してからですよね、はい、そうです。
62歳かなんかで、ね、ピアノを始めた
10年目ですね、発症してすごいですね、まあ、もちろんいろんなタイプの方もいらっしゃるので、はい、文章がもうすぐに書けなくなる方もいらっしゃるかもしれないし、
は
い、も
う本当に人それぞれ、ね、みんな違うなというのは思います、う
ん、だから佐藤さんがおっしゃるように亡くなったことを嘆くんじゃなくて、今自分ができることを 120% と言いたいぐらいに、
はい、そうですね、
使ってらっしゃいますね、はいはい、また折に触れて、はい、いい機会があったらお電話ででもお話できたらね、嬉しいと思います、はい、佐藤さんのお話をね、まずはご紹介いただきました、はい、そして運動がいいっていうこともあって、はい、それだけでもなくって、いわゆるこう介護者の会が孤立しないようにということで、全国組織の中から楽しいイベントにもこの間参加してこられたというお話、はいはい、お願いいたします。
3月の29日、はい、この間日曜日なんですけれども、静岡県の富士宮市で、はい、開催された D シリーズ、 ABC デーの D シリーズというソフトボール大会に行ってきました、
はい、
これはね、はい、認知症の人のため の、 ソフトボール大会なんです。でこの会のね、パンフレットというか再開要項にはこう書かれてありまして、
はい、
認知症と診断された人だけを選手と言います。
お、そうなんですね、
はいはい、守備は10人制で、はい、ただしショートとファーストキャッチャー、この3部門だけは選手以外の方が担当できますと、
はいはい、
それ以外のポジションは、選手がやってください、いわゆる認知症の方がやってくださいという、はい、でただし打席に立てるのは選手のみです。
あ、そうなんですね、はい、
でフォアボールは基本的にありません、
うん、はい、
ボールは確かにね、見てるとやっぱボールが多いので、もうフォアボールどんどん出ちゃうことはまずいなということで、フォアボールは基本的になしと、
はい、
ただ、まあ主審がその時に応じて判断する場合もありますというようなことも書いてありました、
はい、ゆるというのはルールですね。
表向きのルールなんです。
あ、表向きのルール、はいはい、
でもね、実際やってみると、このルールにはちょっと逸脱してるなというのが、
はい、
判断されることがあります、
うん、はい、
で明文化はされてないですけど、いつも見ていて感じるのは、何より大きな原則としては選手のやる気を引き出す、選手が楽しめるようにやる気を、笑顔を引き出すような判断をするというのが
目的はそこなんですもんね、はい、
だから選手も家族も楽しくソフトボールをすることが最大切であり、それが最優先、文章に書かれてありませんけれども、はい、これが一番のルールです。
そうなんですね、はい、はい、
後で申し上げますけども、はい、ルール違反ので私もちょっとやりましたから。
ああ、そうなんですね、はい、
だからこういう会場をやって、みんなが楽しく楽しくソフトボールをすると、うん、家族も本人もする、うん、でこの会場をね、静岡県ソフトボール場というんですけれども、国内でも珍しいソフトボールの専用球場なんです。
あ、そうなんですか。
で外野はもう芝生で綺麗な球場ですし、何よりね、天気がいいと、スタンドの向こう側に富士山が見えるんですよ。
見事な景色ですね、
はい、もうこの写真を撮るともう、はい、いいところやってるなというのは思います、
これは状況などはホームページで見ることができるんですか、
はいはい、
何で検索したらいいでしょうね。
フェイスブックの中に三浦茂雄さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、三浦茂雄さんは、まあ、検索してみると、はい、この時のニュースなんかを彼が上げたりしてますね。
ああ、そうなんですか、はい、はい、分かりました。
で、まあ、今回その選手として登録されているのは46名の方です。
全国から、
はい、東京関東から行くと西は広島ぐらいまでだったかな、
はい
はい、そういう形で46名の方が登録されてきております、
はい、
で前日の夜、土曜日の夜に市役所で交流会がありました、で交流会の時は約100名の方が来られてます、はい、だからそれぞれご家族だとかいう、で私みたいに応援団みたいなのが来たりとかいうことで、大体100名ぐらいの方が参加されてました。
すごい、はい、応援来られたんですね、たくさんの方ね、
で、当日の球場には約200名の方が来られたというふうに聞いております、は
い、すごいですね。
だから選手だけではなくって、うん、ご家族、支援者、友達、まあ、いろんな方がいらっしゃって、ねソフトボールを通じてワイワイワイワイこうやって楽しむと。
もう恒例なんですね。
はい、毎年毎年3月の最初の土曜日日曜日にあるという形ですね、はい、何年 5,6 回ぐらいは参加していると思うんですけど、
ね、お話時々お返ししましたもんね、
はい、でまあ、当日は開会式があって開会式には 市長さんの中の挨拶のがあったりして、はい、まあ、開会式があり、それからエキシビジョンマッチというのがあります、
はい、
これはあの試合のメンバーにはならなかったという人たちに、うん、はい、バッティングのチャンスをはい、してもらう、バッターボックスに立ってもらう経験をしようということで、
はい、
まあ、いろんな方がバッターボックスに立って、打って、まあ、交代していく6人の方がこれに
参加して、はい、体験されました、
はい、でそれで、この46名の選手の方を4チーム、いろんなところから来られてるから、
うん、
自分たちのチームだけで1チームはできないので、
なかなかね、はい、
5名で来られてる方と5名の方が来られてる方、2つ合わせて1チームにしたりとかいう形で、はい、10名ずつぐらいの、チーム4チーム作る、
はい、
でその4チームで2試合をすると、はい、そういう形で試合が進みます、はい、でこのチームでは、まあ、ざっと言うとチーム神奈川とか、うん、ディアーズ奈良、たぬきクラブ、BLG 八王子、はい、岸和田キャッスルズ、うん、西播磨ミラクルズ、スリーホークス、はい、静岡レインボーサーモンズ、歩みの会、ボーダレスステップ四日市というようなチーム名が書かれてありました、はい、でこれいろんなチームに、まあ、ほとんどのチームにお友達がいっぱいいるんですよね。あ、まあ、何回も、
はいはい
ね、はい、行ってるとどこを応援しようかと。まあ、特定のチームを応援しにくいなと思いながら、まあ、目の前にいる人を、まあ、うん、応援するような形で、まあ、バッテを押す始めたら頑張っていってこいよってことを言いながら、まあ、楽しんできましたね。
始まった様子などもちょっと一部ご紹介ください。
まあ、試合が始まるとそれぞれの方のできることがやっぱり範囲が違いますので ね、その人に合わせて、場面が展開されていきます。ですのでバッターボックスになってバッターをうまく持てない人もいらっしゃいます。だその場合はご家族が手を添えながら、はい、ここに立ってとかいうようなことになりますよね、
はいはい、
でビンビンそのバッティングできる人があって、うん、まあ、長打外野飛ばすような方もいらっしゃいます。
そうですか、
まあ、さっき言ったようにバットをなかなか持てない方もいらっしゃいます。なんとかバットにボールが出ることが精一杯の方もいらっしゃいますし、
はい、
でせっかくヒットを打ったのに、うん、走らない人もいらっしゃるんですよ。で周りで一塁走る一塁走るってから、はいはい、迷ったら走り出したかという言い方もいらっしゃるのね、はい、
うーん、
今年は見なかったですけど、はい、去年なんかだったら打った途端に三塁向かって走る方いらっしゃいましたね。
そうなんですね、はい、うん、
まあ、それで走っていって、内野手外野手がボールを受け取ってボールが回っていってファーストに間に合えばアウトですし、間に合わなかったらセーフという形で、まあ、この辺は基本的なルールですね、
はいはい、
でそうやって話をしていくと、まあ、先ほどのルール違反じゃないんですけれども、うん、岸和田チームの監督が私の横に来て、
はい、
北村さん、北村さんでちょっと竹内さんの代打で出てよとか、
あ、本来はね、
はい、選手だけしか
れない
バッティング立てないんですけども、はい、いやいや僕そんなバットなんてもう長いこと半世紀以上に行ったことないから、うん、いやいや、まあ、その監督さんの中にはチームの勝敗の流れ大体見えてきた段階で、うん、試合の最後の方だったので、
あ、
はい、まあ、これは価値はまあ大体揺るがないだろうということ計算もあったと思うんですけれども、はい、ちょっとおちゃらけで北村引っ張り出せというようなこともあったんだと思いますけれども、ちょっと出てよと。
いかがでしたか。
はい、ものの見事に三振しました。
あ、そうですか。
いやー、ソフトボールのボールにバットを当てるんであんな難しかったんですね。
本当ですよね、は
い、
あ、
無償になっても、
うん、
バットにボールを当てられるってすごいね。やっぱり日頃の練習があったんだなと思います。
そうですね。でもこれだけ大きなね、はい、当日は いいお天気だったんですよ。
いいお天気でした ね、
ですからもう富士山という素晴らしい、ね、はい、あの景色の中で大勢の方からあのお声をいただきながら、はい、自分がここにこう立ってあるっていうそういう経験っていうのは1年に1回しかできない、ね、はい、なんとも華やいだ楽しい時間なので、
うん、できっとそれまで、ね、あのチームで練習されたと思います。
だから
3月の大会までにちょっと練習しようということで、やってらっしゃる、やってらっしゃるから打てるんだと思います。
そっか、それも、
ね、打てないことを私証明しましたから
。いきなりなら難しいと、はい、でそうやって集まってすること自体もやっぱり楽しいですよね。
そうですね、
横のつながりをね、はい、運動することはとっても脳にいい刺激があるってね、はい、言ってらっしゃいますのでね、結局どういう形であのこの大会は幕を閉じたんですか。
一応あの優勝チーム、まあ、得点一番多かったというチームが、はい、優勝チームという形で、その優勝チームの中で一番たくさんのグループを廃止したグループが、ええ、まあ、優勝チームという形で優勝旗を持って帰ると、はい、優勝旗授与があり、あ、で、ね、であと、はい、あの最優秀選手とかいろいろなあのチームあの表彰がありました。で最優秀選手は今回、はい、あの兵庫県から出ました。
そうですか、
はい、兵庫県の辰の方から、まあ、これはちょっと嬉しいなというふうに思ってました。
地元近いですのでね、はい、そうですね、
でその後あの、まあ、閉会式があり、はい、閉会式では松健サンバ の、 あのダンスがダンス披露があったりとか、
はい、
で富士の山
あ頭を、ね、
はい、そういう合唱なのが終わって、あの閉会式ということになりました。本当に楽しい一日を過ごしてもらいました。ああ面白かったなと思いながら、私も帰らせて、まあ、たくさんの方がそういう思いを持って、あのそれぞれ自分のお家国へ帰っていかれたんだろうなというふうに思ってます。
あのここまでのいいシチュエーションであのできられるのはこの球場があるから富士山があるからっていうこともあるけども、はい、なんかこれよりももっと小規模かもしれないけど、また三田でも皆さんが安心して楽しめる、
でね、
はい、外で楽しめるものも企画できたらいいですね、
は
い、
このなんか大会の準備された委員会の方には本当に感謝で感激ですよね。もう横で見てて、ああよくやってらっしゃるっていうのはいつも思います。本当感謝したいというふうに思ってます。
でまた来年もあるということですよね、はい、
来年も最終土曜日日曜日に、ね、あの開催されます。
3月の最終土曜日ということですね、はいはい、またそういう情報などあの決まってきましたらまたお伝えいただけたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、じゃあもう一度あのリスナーさんにメッセージということで、はい、あのぼちぼちやろの会のお話も含めて、はい、メッセージお願いいたします。
はい、今日どうもありがとうございました。男性介護者の会ぼちぼちやろの北村でございます。毎月第4土曜日の朝10時から集まっております。介護でちょっと困ったこと悩んだことを腹の立つこと言いたいことあると思うんです。あ、それを聞く体制は出来上がっております。皆さんの困ったこと嫌なことどんどん聞かせてください。いつでもあのその窓口空いてるというふうに受け取ってもらって結構です。お電話番号を申し上げます。 080-5332-0537 もう一度申し上げます。 080-5332-0537 です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
あのそして来られている方々はやっぱり認知症のご家族を持っていらっしゃる方が多いですね。
が多いですね。
はい、そうなるともう先輩方 OB の方も大勢なのでいろんなヒントがいただけると思います。ヒントをもらわなくても共感してもらえるという
話を聞いてもらうだけでも助かるという部分が、ね、そうですね、多くあります。
はい、ぜひあのお気軽にお出かけください。はい、来月が4月は第4土曜日、
第4土曜日、
場所はもう決まってますか。は
い、保健センターの、はい、第一会議室だったと思います。
あ、はい、先ほどお電話番号を、ね、2回繰り返してくださりましたので、はい、気になる方は初めての方も大歓迎してくださるし、はい、別にその来られた方にねほりほり質問はないんですよね。
そういうこと
です。話したくなったら話してください、はい、というね、あのご本人 の、 あのお気持ちの寄り添ってくださる会ですので、はい、ぜひお出かけください。はい、私からもう一度電話番号をお伝えしていきましょう。080-5332-0537 080-5332-0537 男性介護者の会ぼちぼちやろとなっております。はい、毎月第4土曜日に朝10時からお昼過ぎまでされていらっしゃいます。はい、今日お越しいただきましたのは男性介護者の会ぼちぼちやろ代表の北村義嗣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は5月4日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。